飛行船通信195号をお届けします。目次、1、表紙、2、みんなの広場、飛行船屋台弁当、3、ミネルヴァ、知恵子賞に参加して、4、みんなの元気の出る言葉、8言目、5、栗田企画、秩父一泊旅行、6、7つの習慣、プロローグ、7、暗部小街道が、完成、2022年12月20日発行、飛行船通信195号。表紙には、エリコさんが描いた絵が載っています。2ページ目。最初の記事。みんなの広場。飛行船屋台弁当。12月6日火曜日。昼食としてみんなの広場の代わりの、飛行船屋台弁当でした。メニューは、茶飯、焼きそば、焼き鳥、サラダ、漬物、わかめと玉ねぎのスープ、おでんでした。どのメニューも美味しくいただけました。次回は来年になります。今年一年の持ち場での食事でしたが、いかがでしたか？次回のみんなの広場も楽しみにしていましょう。ルイチ、飛行船屋台で出されたメニューの写真と屋台のイラストが載っています。次の記事、ミネルヴァ、知恵子賞に参加して、11月のミネルヴァのテーマは、知恵子賞でした。知恵子賞は聞いたことがあるだけで実際に読んだことはないと思っていて、講義に参加するまでは、奥さんを純粋に愛する高村光太郎の思いが綴られているものというイメージでした。実際に紹介された光太郎の詩を読んで、学校の教科書で読んだことがあるもの、聞いたことがある一節もあり、学生時代に知恵子賞と意識しないで読んでいた詩が、知恵子賞の中で詩であったことに驚きました。冒頭でファシリテーターの杉尾美幸さんが、今読み返してみると、当時読んだ時とは印象が違う。とおっしゃっていた通り、大人になった今、知恵子賞の中の詩を読んでみると、純愛というよりは、精神的にも肉体的にも結びついた女性に対する、読んでいて切なくなるほどの大きな愛が綴られている、といった印象でした。レモン配下の朗読を聞いていて、詩のとこにある知恵子への光太郎の切ない思いが胸に迫り、思わず涙ぐんでしまいました。光太郎にとって、知恵子は素晴らしい。かけがえのない女性だったんだな、と感じました。私もこんなに愛してくれる人に出会いたいな、と思ってみたり、皆さんもこの機会に、知恵子賞を読んで、高村光太郎と知恵子の愛の世界に浸ってみませんか、高橋真帆。知恵子賞の書籍の写真が載っています。次の記事、みんなの元気の出る言葉、8言目、踏まれる青麦のごとく、匿名、子供の頃、よく親から聞いた言葉です。青麦はまだ小さい時、しっかりと踏まれることが大切だそうです。なぜでしょうか？大きくなっていく段階で、雨や風にさらされ、倒れないためだそうです。私たち人間も、大きくなればなるほどいろいろな問題や苦難を経験することがありますね。それでもしっかりと踏みとどまり立ち続けるため、毎日生じるちょっと大変なことを、青麦のように喜んで辛抱するなら、将来も頑張れるということです。みんなの元気の出る言葉、と題して、応募形式で元気の出る言葉を載せています。元気の出る言葉をもらった、送ったことのある方は、よかったら通信に載せてみませんか。載せてもいいという方は、広報、野沢までお知らせください。3ページ目、次の記事、栗田企画、秩父一泊旅行、栗田隆行、仲間の家の高齢者、直さん、かっこ松本直子さん、小泣きさん、かっこ竹内凛太郎さんの老人会3人で、寄居の旧官舗の宿に、前理事長、太田さんの墓参りも兼ねて、旅行に行ってきた。コロナ禍が延々と続く暗さを解消、リフレッシュの旅を楽しんできた。コロナ前の伊勢志摩、伊勢神宮の旅、喜連川温泉から、年に数回の楽しみだった旅行を自粛するようになって、もう4年も経っている。施設から一歩も出ることができない。ベッドに寝たきり状態の多かった日常から、やっと抜けることができた。久しぶりに味わう、愉快な時間だった。普段から、好きなことは魚釣りという小泣きさんが、器用に釣り竿を足指で持ち、真剣な横顔をしているのを眺めながら、釣果を待ち、焼き魚バーベキュー準備を眺めていた。いよいよ釣り上げたニジマスが調理されて食事となり、参加者全員が満面の笑みで満喫した。食事を楽しんだ後は、宿に行き、温泉へ、小泣さんとの入浴はずっと笑っていられる。 実に愉快な人である。旅の楽しみは、ゆったり風呂に入り、美味しい食事に舌鼓を打つことでもある。実に楽しい旅であった。秩父といえば秩父夜祭り。秩父夜祭りは京都祇園祭り、岐阜高山祭りと並ぶ日本三大曳山祭りの一つ。次はぜひとも行きたいものである。旅行先の美味しい食べ物や思い出の写真が複数掲載されています。次の記事。1月のミニ ILP のお知らせです。1月のミニ ILP の題目は、7つの習慣、プロローグです。講師は杉尾美幸さん。1月19日木曜日、13時15分から15時に行います。内容、2023年のミニ ILP は、スティーブン・リチャーズ・コビー著、7つの習慣を、1年を通して学んでいきます。始める前に、あなたにとってどんな1年にしていきたいかをディスカッションしながら、簡単に7つの習慣を紹介します。書籍、7つの習慣は人格を磨くための基本的な原則を、具体的な形にしたものです。その原則を知り、守ることで、自らが変わり結果を引き寄せていく、という新しいパラダイム、かっこ物事の見方を手に入れることができます。ミニ ILP は、NPO 法人 CIL 飛行船本部2階、学童室で行います。参加される方は、筆記用具を持参してください。申し込み、問い合わせは自立促進部杉浦、杉尾、木村まで。コロナの感染状況により、中止にする場合があります。1月のミネルバはお休みします。書籍、7つの習慣の表紙の写真が掲載されています。4ページ目。次の記事。アンク紹介動画、完成。今年のアンクのロゴと、ともやさんの猫のイラストが載っています。8月24日から29日に行われた、第13回、アンクかわいいサミットの動画が出来上がりました。現在、飛行船 TV で公開されています。会場の様子、各施設の商品、アート作品の紹介、会場内で流していた施設紹介の動画のダイジェストといった、第13回、アンクかわいいサミットの見どころが凝縮された動画になっています。実際に会場に足を運んだ方も、残念ながら行けなかった人も、ぜひこの動画で第13回、アンプかわいいサミットを体感してください。アンプ動画の見どころ部分の静止画と、この動画のリンクが書かれています。このアンプ紹介動画の URL は以下の通りです。https://youtube.co.mslash.chaenneeru/u-c-c-u-v-t-x-o-q-h-1-a-7-k-q-n-e-t-b-i-v-4-g これで、飛行船通信195号の記事は終わりです。ご意見、ご感想がございましたら、広報担当、野沢までお寄せください。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。次回の飛行船通信もお楽しみにしていてください。協賛企業の紹介。蜂蜜、ロイヤルゼリー、プロポリスの専門店、武州用法園。郵便番号、361-0073。住所、埼玉県行田市行田、56、行田店。電話番号、048-550-4783。次。皆様の健康をお手伝いします。処方箋調剤、一般医薬品、有限会社、よもだ薬局、定休日、日曜日、水曜日、祝祭日。住所、埼玉県秩父郡長瀞町本野上、144-1。電話番号、0494-66-0073。次。お家や仕事場に、まだ使える不要品はありませんか？お近くの市町村であれば、無料でお引き取りにお伺いします。その他、リサイクル品で、お安く手に入れたい商品があれば、ご相談ください。住所、行田市南河原、2774-3。電話番号、048-557-1706。担当、 飯田まで、次。どんな小さな工事でも OK。バリアフリー工事、新築工事、増改築工事、何でもご相談ください。お見積もり無料。株式会社、国部工務店、郵便番号366-0812、住所、深谷市折の口、620-3、電話番号048-572-4686、ファックス番号048-573-5776。次、遺品整理に困ったら、遺品整理、生前整理、不用品回収、一点のゴミから、家一軒丸ごとまで。リサイクル泉、お電話ください。電話番号、0120-961-919、住所、行田市埼玉、4173-2、行田市尾張クリーンセンター許可業者。次、新車、中古車販売、車検整備工場、自動車のことなら何でもお任せ。野口自動車商会。電話番号、ファックス番号、048-554-7359。郵便番号、361-0016。住所、行田市藤原町。2-7-10。次、設立、会計、税務、相続で困ったら、初回相談無料。税理士6名、社会保険労務士1名。行政書士1名、相続士2名。税理士法人、東京会計コンサルティング。電話番号0120-866-016。税理士、新井茂。担当税理士、長谷川秀夫。郵便番号160-0022。住所、東京都新宿区新宿、1-5-1、新宿御苑ビル3階。次。飛行船アシスタント募集。未経験の方は、飛行船で開催する、重度訪問介護従業者養成研修課程を修了してください。まずはお気軽にお電話ください。総務、電話番号、048-555-1100。最後、研修、発行、NPO 法人、CIL 飛行船。郵便番号、361-0075、埼玉県行田市向井町。21-37、電話番号、048-555-1100、ファックス番号、048-555-1301。メールアドレス、hikousen@hks.or.jp。ホームページ URL http://cil-hikousen.jp。 これで、飛行船通信195号の記事は終わりです。ご意見、ご感想がございましたら、広報担当、野沢までお寄せください。最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の飛行船通信もお楽しみにしていてください。